皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の明るく楽しくするラジオ、ハッピーチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールにしております。この過程を通して、同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はですね、最近見たテレビ番組でかなり衝撃を受けたことがありましたので、それについて話していきたいと思います。何のテレビだったかというと、 NHK がやっているスペシャル番組で、捜査報道新世紀っていうのシリーズがあるんですけど、その中のオンラインカジノを取り扱った番組になります。詳しくはですね、今課金すれば見れるような状態になっていると思うので、その URL リンクを貼っておきたいと思います。で、まずこれどういう番組だったかっていう前に、結論から先に話すとですね、この番組を見て思ったことは、オンラインカジノですからお金をかけて遊ぶということで、お金が欲しいと思う人が多いと思います。ただその中でですね、一番思うのは、簡単にお金が手に入る方法なんてないんだというのが一つ、当たり前のことですけどね。で、そんなね、金持ちになる、簡単に儲かるような仕組みも、ないだろうと。で、その引っかかってる人とか働いてる人を見ると、甘い言葉でね、誘惑されているっていうのが多いなということで、大人も十分にこう引っかかるような、ハマっていくようなシステムになっているんだなということ、あとはオンラインカジノっていうのは日本では違法だよっていうことを強く持っとかないと、変なことになっちゃうんだなということを思いました。で、まずですね、違法じゃなくても、このね、マネーリテラシーっていうものがある程度ないとですね、こういうのに簡単に巻き込まれていくような、ネット社会になっているんだなっていうことを改めて、注意喚起じゃないですけど、自分にも家族にもしていかなきゃいけないなということを思いました。ということで、じゃあどういう番組だったかっていうのを話していきます。とにかくね、見た方がいい、皆さんにおすすめしたいような番組になってました。で、いろいろこう視点が変わるんですけど、まず一つの視点として、オンラインカジノにハマってしまった人の視点がありました。どういう人だったかっていうと、詳しくは分かんないんですが、大企業に勤めている方だと。で、その方がコロナ禍でリモートワークをするようになって、で、パソコンでね、何か見ていた時に、ネット広告が出ていた。で、無料だよみたいな広告があって、それがネットオンラインカジノの広告だったんですけど、そこから入っていったと。で、一回ね、やったら、ある程度こう、買ったらしいんですよね。お金が儲かった。それで、どんどん、次やっても儲かるんじゃないかっていうのを繰り返していくと、負けることも出てきて、で、その負けた金額を取り返そうとして、どんどんと深みにはまっていったと。で、どれくらいじゃあ深みにはまっていったかっていうと、カード会社、6社全部フルフルで使い切ってしまって、で、家のお金にも手を出すようになった。で、その方は子供も2人いて、奥さんもいて、マンションも買っている。で、大企業に勤めてるっていうね。いや、言ったらもう誰もが憧れるような生活をしてるわけですけど、そういった家計のお金、子供の教育費なんかも全てオンラインカジノに、突っ込んでしまって、で、負けてしまったので、元手もなくなっているというようなこと。で、ちょうどその NHK が取材に入った時には、マンションね、自分で買って持ってたものをもう引き払わなきゃいけないって、引っ越しの準備をしているみたいなところの映像でした。でね、これ羨むような生活、かなりこう広いマンションだったのでね、で、都内に勤務っていうことだったので、かなりの大企業でお金もいい給料もらってたんじゃないのかなと思いますけど、そういう人がね、ガタガタとこう崖を 落ちていくような転落するような人生にオンラインカジノをやったことによってなっているっていうのが描かれてまして、そういうふうにね、なんだろう、あと給料日まで何日かしのげばいいやぐらいの負けではなくて、もう人生がね、終わってしまうような負けになっていくのがオンラインカジノなんだということが、一個分かったということです。次にですね、視点を変わりまして、次誰の視点かというと、そのオンラインカジノで働いている方なんですよね。運営側の視点なんですね。で、これ、どこだったっけな、なんかこう小さな島国に留学とかで有名なマルタ島だったかなっていうところが、まあ言い方悪いですけどアジトみたいになっていて、そこで働いているのが日本の若い人たち、若い女性、20代の女性とかがね、日本人向けにそのオンラインカジノのディーラーとして働いているみたいなところ、あとはその採用をねしている人にインタビューをしていたりとか、あとは日本人のそのオンラインカジノの申し込みをしていた申し込みをしてくる人の本人確認とか、口座の登録に関する業務をしていた人の話が出ていました。で、その中で出ていた、なんでこう働きたいと思ったのかっていうところで言っていたのが、まあ、円安だからね、外貨を稼いだ方がいいんじゃないか。日本で稼いでいて日本円をお給料でもらっても円安でねどんどんこう価値が目減りをしていくと、だったら相対的に価値の上がっているドルとかね外貨でお金を稼いだ方が見入りがいいよということで応募したみたいな人がいました。で、これ応募するのはいいんだけど、まあ、日本から見たらね違法の商売になるので、それがまあ果たして長期的に見てね安定して稼げるものなのかなっていう風なのを感じました。で、あとはですね、そのディーラーの実際に働いてる人も取材に答えてくれてたんですけど、その中でこのネットオンラインカジノにハマっていく仕組みとしては、カジノってね一般的にはこうルーレットとかやったことある人がいると思いますけど、こう運の要素が強いギャンブルだっていう風に歌ってはいると。ただこのオンラインカジノはその初めにね、さっきの大手企業のサラリーマンの話をしましたけど、最初はどうやらなんかこう勝てるような操作がされていると、わかんないですけどね。で、人間こうお金が儲かってくるとどんどんこうのめり込んでいくっていうのはなんとなくわかりますよね。で、こうのめり込んできたなっていう時にスイッチが変わったように負けが混んでくるような設定になっていると。で、まさにこうさっきのサラリーマンのように負けを取り返そうとしてどんどんお金をつぎ込んで、でどんどん負けていくっていうような仕組みになっているっていうような商売だよみたいなことを言われてました。まあ、これをやられちゃうとですね、オンラインカジノハマった人はもうどんどん負けのループにはまっていくっていうことで、勝てない、取り返せない、結果こう自分でやめ時を決めないとどんどん負けが込んでいくっていう仕組みになっているみたいなことでね、闇は深いなというふうに思いました。で、これね、オンラインカジノで最近大谷翔平さんの通訳の方が大谷翔平さんのお金まで使ってねハマっていて、ついにバレちゃったみたいな、億単位のお金がつぎ込まれてたみたいなニュースがあって、そういう世界もあるんだなぐらいに思ってましたけど、現状実情はもっとね、深いところ、闇が深い状態になっているなと。そもそもオンラインカジノっていうのはかなりね入り口が広いというか、すぐにねアクセスできるところにあって、かつハマっていったらどんどんねその取り返しのつかないような金額まで負けていってしまうと。さらにその働いている側もですね、日本人の若い女性が働いていると。オンラインカジノで海外では合法だとか言ってたので、外国の方がねやっていて、でそれもちょっと悪いような方、日本のねお金を取りたいと思っている方がそういう運営をしているのかなと思ったら、 その一端を担っているのは日本人の若い女の子とかね、若い男性だったということも衝撃を受けました。でこれマネーリテラシーっていう言葉ではくくれないかもしれませんが、こういった、まあ、常識とか、あとは世の中の仕組みとか、そういうのをね分からずに、そういうのに、まあ、やる方も働く方も突っ込んでいってしまうと、取り返しのつかないことになってしまうなと。しかも20代でね、もし何かがあったってなると、今人生100年とか言われてますから、もう半分以上の人生をその早い段階、20代の段階で、ダメになしてしまうようなことが起きかねないんだなというのを、この番組を見てですね、もうひしひしと感じました。で、まあ、マネーリテラシーっていうとあれですけど、なんかちょっと怪しいなとか、これ進んでいったらやばいんじゃないかみたいな、自分でこうブレーキをかけられるような知識とか経験っていうのを早い段階で積ませておかない、積んでおかないと、ハマってった時には取り返しがつかないことになっちゃうんだなというふうに思います。で、私もまだ子供はスマホを持つような年代じゃないのであれなんですけど、まあ、スマホを持ったらですね、さっきのサラリーマンのように無料のネット広告から、ネット広告で無料だよっていうところの割とこう敷居の低い入り口からオンラインカジノの方にハマっていく人が多いというようなことを報道でされてましたので、これ何のね知識もなくスマホだけポイッと渡したら、どんなことが待ち受けてるんだろうと。興味本位でゲームだと思ってやっていたら、実はお金が動いていて、でお金を請求されて、取り返しのつかないことになるみたいなね、ことが起きかねないんじゃないかなというところで、まあ、いろいろね、子供に対してもですけど、自分にもですけど、考えさせられるような番組だったなと思います。で、これはね、もう自己責任ってことでね、片付けられちゃうようなことかもしれませんが、まあ、こういう世界があるんだよっていうこと。で、最近だともうネットがね、テレビよりも主流になってきて、自分が好きな番組、好みの番組とかね、情報を自分で取りに行くような形になって、受動的に情報を受けるってことがない。だからこのオンラインカジノの話も、自分から取りに、情報を取りに行ってる人だったらね、こういう実情を知ってると思いますけど、自分が好きな情報ばっかりにアクセスしている人だと知らない世界だったんじゃないかなと思います。なので、こういったね、報道番組とかも含めて、自分もですけど、主体的に情報を取りに行くのでも、だけではなくて、受動的に受ける情報からも学びがね、得られるっていうことを今回学びましたので、まあ、こうテレビとの付き合い方とかね、ネットとの情報の付き合い方とか、どういう情報をインプットしていけばいいのかっていうようなことね、なんかこう全般的に考えさせられるような番組でした。で、お金っていうところをとっても、こう、そんな1年2年働いただけだと返済できないような金額までね、負債が積もっていく、積み上げられていくっていうような怖い世界もあるんだなというふうに思いましたので、ぜひ興味がある方はね、ぜひ見てみてください。いろんな視点でね、考えられることいっぱいあると思いますので、おすすめしたいなと思います。 URL リンク貼っときますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。ということで、今日は NHK スペシャルのね、オンラインカジノの闇という番組を見て感じたことというのをお話しさせていただきました。今日は以上になります。バイバイ。